クリラジスペースチャンネル。はい、皆さんこんばんは。クリラジスペースチャンネルのお時間になりました。この番組は宇宙を舞台にしたテレビドラマやアニメを題材に、その中に隠れている要素をパーソナリティが勝手に解釈して、時には人生観、時には平和論を語ってしまおうというエンターテインメントの皮をかぶった哲学番組です。お届けするのは私だと
BJ でございます。
はい、ということで、この放送も第3回目になりまして、先週が攻殻機動隊だったんですけども、
はいはい、
今週はですね、スタートレックの方に、また戻りましてですね、時事ネタを絡めていこうということでですね、今週取り上げるのは、巷でも流行っています SARS、こちらの方をですね、スタートレックの中ではどういう風な扱いというか、どういう話があるかということ で、 です、ね、
こういうなんかこう得体の知れない、感染みたいなのが広がった時に、
そうですね、未知の病原体とかですね、そういうのが発生したっていうのは、宇宙を航行してるとね、そういうものにも出会い壊す可能性もあるんで、
大いにあるわけですね、
そういう話もですね、何話かあるんですけれども、
そうですね、
その中でですね、まず取り上げようと思うのがですね、第3話、初期の頃なんですけども、未知からの誘惑というものがあるんですけども、ざっとあらすじだけ言いますとですね、崩壊間近の恒星を探査していた宇宙船から、救難信号を受けたんですけども、でエンタープライズ号が調査に、その例の調査に向かったと、でそうするとその長く船のクルーがですね、まるで酒に酔ったような症状ということで、酔っ払ったような感じになってるんですよね、通信とかで聞くと、でなんかすごいな、パーティーを開いてるような状態なんですけども、なんか最後には自らで、ハッチを開けてなんか宇宙空間にまで飛び出してしまったようなことで、その船に乗ってた人が全員死亡してしまったわけですよね。で、調査に今向かったんですけども、それから戻った後、そのエンタープライズのクルーもですね、この原因不明の症状にだんだん感染してしまうという話なんですね。ですんで、
ウイルスの正体が分かんない、
ね、
っていうことだよね。
で、感染源も感染ルートも分かんない
状態、だから、どうやって感染していくのかすら分かってない、
そうなんですね、
ってことだね、接触感染なのか空気感染なのか、それはよく分かんない、
で症状の原因もよく分かんないと、いうことだったんですけどもね、
とても SARS にの初期段階に似てますね。
で、この最初の冒頭のね、その全滅した船っていうのも一つの象徴なんですけども、初期の囲い込みですよね、病原菌とかその 発病した人を囲い込むのを失敗すると、あっという間に
広
がると、特にそういう宇宙船とかね、限られた空間、限られた人数の空間だと、あっという間に、してしまうと、今、台湾ですかね、ものすごい勢いで
増えてますよね、
増えてますしね、その囲い込みっていうのもうまくいってるのかいってないのか、なんか最近は病院から抜け出したとかいう患者もいるらしくて、
収拾つかないね、だからもうまさにこうですよね、
この状況ですね、
だから病院でまずその発見されて、病院という限られた密室の中で、その初期段階の囲い込みに失敗しちゃったっていうことだもんね、台湾がね、
でルートがね、SARS に関しては大体ね、接触感染っていうのと、結構そのドアノブとかにも残ってしまうということで、生命力が強いということですね、だからもうその感染して、だからさっき抜け出した人っていうのは結局71歳ぐらいの老人だったのかな、
が、抜
け出しちゃって普段住んでるホテルに、ホテル住まいしてたんで、そのホテルに戻ったところで、血を吐いて倒れて亡くなってしまったということで、そのホテルも10日間、営業停止状態ってことなんですけど、それと可能性のある人、感染の疑いのある人も今自宅待機っていうことになってますけども、それも本人としては発病してないんで大丈夫だと思って、勝手な判断でこう外に出たとか、そういうのももう結構問題になってるようで、
そうですね、そのスタートレックの中ではそういう状況でどうこれ解決していったんですかね、
結局ですね、その過去のデータにどうも似たような 症状が見られたというのを、うん、まあ、副長のライカーがなんとなく覚えてて、はい、探させたと、
うん、
でそれによるとですね、うん、まあ、原因が多分これじゃないかというので、うん、出たんですよ、まあ、それは光線の引力によって、はい、人間の体内の水分がバランスを失って、うん、それがちょうど脳に影響して酔ったような感じになると、う
ん、はいはいはい、
うん、で、解決したのはまああれなんですけども、うん、まあ、その時の処方した薬を最初は投与したけどもダメだったんだけど、うんだうん、まあ、それの、まあ、帯域というか効く幅を増やして、はい、まあ、なんとか効くようになったということ
ということで、
まあ、落ち的には強引に持ってい ってるんで、
あ、まあ、あの、うん、ワクチンが開発されたという、ね、まあ、ごく至極当然な
当然な感じですけども、
結末だったということか、
うん、だから SARS 関連的にはその最終的にはものすごく悲惨な結果を待ってると、初期の囲い込み失敗すると ね、
失敗するとね、うん、だから逆に言うとあの思い切ってだからなんとかちょっと冷酷なぐらいに囲い込んじゃった方がいいのかもしれないみたいな、ね、ところがあるのかな、
うん、じゃないと結局回り回ってみんな全滅になっちゃうよ、
ね、その感染した人も今度加害者になっちゃうからっていうような危険性も払うんじゃうのでという、
う
ん、ところがあったりするのかね、
うん、まあね、そういうことでね、その感染ルートも大体分かって、まあ、今ないのは解決方法が SARS に対してはないということで、
ないということですよね。だからそこまでのステップにはとても参考になる話
かな、ならないけども、まあ、それだけね前例があるにもかかわらず、うん、日本のね、うん、政治家の3人さんは、うん、中国に行って帰ってきて、うん、2日の自宅待機の後に公務に出てきたっていうね、
う
ん、
いうそうだね、
うん、もうどうなのっていう、
ね、お前らスタードレック見とけって感じですね、
うん、はい、お前らが病原体だって感じがあるんですけども ね、
ね、うん
うん、
もう一個、
もう一個ですね、
うん、
似たような感じこちらの方がですね、うん、171話ですね、はい、恐怖のイントロウイルスというのがあったんですけども、うん、こちらも奇病でですね、その病気っていうのが、うん、それぞれの種族の、進化の対抗が始まる、退化していくんですね。だから人間だとアウストラロピテクスになったりとか、
これ第何シーズンぐらい、
これ最後の方です。
あ、ならまだ見てないんだ、うん、あ、はいはいはい、
っていうのがあるんですけどもね、うんうん、こちらの方がですね、まあ、そのウイルスの、あれですよね、
うん、
そうですね、この病気に感染しなかったのがですね、
うん、
症状的にですね、うん、胎児が、
うん、
病気にかからなかったというのがあってですね、
はいはいはい、
でどうもこれは、胎児の入ってるあの羊水ありますよね、
うんうんうん、
あれとかがですね、どうもあの未知のウイルスに対して免疫力が強いんじゃないかと、
うん、
いうことを、まあ、このデータ調査っていうのが、まあ、Android でいるんですけど分析して、うん、まあ、ワクチンを作り出したということなんですけどもね、
うんうんうん、
でまあこちらの方、まあ、話としては結構その原因不明の病気で、うん、これは確か空気感染だったんですよね。
あ、そうなんだ、
うん、だからどんどんどんどん広まってい
って広まっていくんだ、
うん、
最終的にデータだけがかかんないの。
そう、
あ、そうなんだ、
まあ、データでいうのがアンドロイドなもんで、
はいはいはい、
まあ、人間のそのこれ元々がですね、うん、あれがブロッコリーがいたじゃないですか。
ブロッコリーは、まあ、うん、プロ床野郎 A チームでいうと
あれです、
モンキーですよね、名前忘れちゃったね。
名前忘れた、
なんとか、これはこの人は後々のスタートレックにも出てくるんですね、ボイジャーとかにも出てくる、
出てきます、
はい、
あれが、インフルエンザかなんかにかかって、
はいはいはい、
で、DNA の中のですね、うん、ある DNA の染色体の一つのスイッチが入ってなかったと、
はあはあ、
でそれを強引に入れてしまうっていう薬を投与したんですよね、
自分に、
やけドクターから、
ね、あ、ドクターから、うんうん、
なんかそのウイルス、その薬が違う DNA のスイッチも入れてしまって、
あ、なるほどね、
うん、それで昔 の、 もう今は眠ってるはずの DNA の
が蘇ってしまうと、
それが引き金になってどんどん対抗が始まるっていう。
あ、なるほど、これ聞いてもよくわかるようにスタートレックって単純な話って少ないんですよね、
うん、
こういう複雑なっていうかすごい暗示的な話って結構あって、
うん、
これいい例ですよね、
うんうん、なかなかそういう、状況だったんですけどもね、
うん
うん、まあ、この中はね、うん、やっぱそのそういうもうものすごい状況になってるわけですよ、うんうん、それぞれのいろんな種族が乗ってるんで、それぞれの種族の対抗になっていく、
なっていくんだ
あのカウンセラートロイって言いましたよ、
ね、あ、いますね、
あれはなぜかあの水中に住む両生類のようない
や、そこまであの遡っちゃうの、
だから
それシャレになんないね、
あのお風呂に水をためて、うん、エラ呼吸とかしてるんですよ 状況的に。
それどうなんだっていう感じあるね。
そんな状態だし、まあ、ウォーフはね、うん、あのクリンゴンっていう、
クリンゴンっていう凶暴な種族
っていう種族なんですけど、うん、もうそれこそあのトラかライオンかっていうような野獣に戻ってるっていうね。
大変だね。だそんななんかみんなそうなっちゃってんだ。
ああ、そうそう、思い出した、バークレーだ、
うん、バークレーだね、レジナルドバークレーですよね。
バークレーはなぜかクモ男になってるって、
ね、なんで人間じゃないのバークレーって。
どういう
バークレー宇宙人なの、
わかんないけど、
日本だよ、日本、あれ地球人だよ ね、バークレーって、なんでクモ男なんだよ、
うん、なんわけわかんない状況に、ね、うん、なってるんですよね。うん、でまあその時の、まあ、さっきも言いましたけど、その猫だったかな、うん、あのデートの飼ってる、うん、それが子供を宿してたんだけど、
はいはい、
まあ、その子供は正常に生まれて、
あ、なるほど、まあ、親はそういうことなんだ、
うん、猫が退化してなぜかイグアナになってたっていうね。
それは何なんだよ。
どういう進化論なのかよく分かんないけど、
退化するっていうよりメタモルフォーゼじゃねえかって感じがするね。
あるんだけどね、うん、それとまあケイコ・オブライエンだったかな、
はいはいはい、
オブライエンの奥さん、
奥さん、ね、
あれの子供、妊娠してたんだけど、うん、その子供も正常だと、
あ、なるほど、
いうところの分析から、
まあ、羊水が、うん、っていうこと
なんだね、出てくると、うん、それでまあそういう胎児の中、環境の中に、ウイルスに対抗する力があるんじゃないかと。
なるほど、
いうことですね。
これまあ、そのウイルスの話もあるけど、一見聞くといろんな話の暗示が入ってるね。だからその、うん、そのなんていうの、気軽にその DNA をいらうんじゃないみたいな思想とさ、
ね、
だからその人間が分かってる科学っていうのはごく限られたもんで、うん、意外とこいつだけ入れるつもりでも他が入ってるみたいな話と、
うん、
あとやっぱりお母さんの母乳はこのウイルスに対する抗体がかなり多く含まれてるとかっていう話があるよね、これも暗示してるような、
うん、
いいストーリー、スタートレックらしいすごいストーリーですね、
うん、そうなんですよね。だからまあこの話でポイントは、まあそのどんな状況でもですね、うん、もうパニック状態ですよね、うん、そんな野獣がいろんないるような状態で
環境人もいるし、なんだよそりゃ。
まあそんな中でも、まあ冷静に判断すると、うん、どこかにヒントは落ちてるんだということで、
うん、
まあ、SARS もね今パニック状態にはなってるんですけども、
そうですね、
どこかにやっぱりヒントは落ちてるとは思うんですよね。
ですよね、
うん、
だからまあ、あんまり周りがこうガンガンヒステリックにならずに、うん、冷静に対処することがすごい重要なんだっていう。
そうですね、
うん、
でまあ病原体の元っていうのを探すのもやっぱり大切ではあるんでしょうけども、うん、とりあえず目の前にある解決方法を探すっていうのも
手
なのかなっていうのもありますけどね。
だから日本でもなんか初めに SARS に疑われた人が検査した時に、
うん、
なんだっけ、お金が国から出ないから文句とか言ってたけど、
うん、
それはしょうがないよね。
しょうがないですよね。
自腹切ってでも SARS じゃなかったっていうことを喜べばいいじゃんっていう感じはするよね。
うん、
そこまで国に面倒見させちゃうのもどうかっていうか、自分の話だもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、だからそれが白ってはっきり立証するためにはやっぱお金を払わないとしょうがないもんね、
うん、
だからそういうのでなんか一概に国がなんだっていうよりも自分がやっぱり気の持ちようっていうかさ、
うん、
やっぱり出ちゃうと自分も加害者になっちゃうっていう自覚がないと難しいんだろうなっていう気がするよね。
そうですよね、うん、だから SARS も難しいですよね。
まあ SARS もだからエイズも似たような話じゃないですか、う
ん、あ、
だから知っててやっぱりセックスすると殺人罪になっちゃうとかっていろんな話あるけど、うん、
あるけどね、
だから要はそのこれ以上広めちゃいけないっていうその患者の倫理観みたいなところにすごい左右されるかもね。
そうですね、うん、だから倫理観かかった人、まあかかって隔離された人はもう半分諦めないとしょうがないのかなっていうところはあるけど、
あるよね、
だ疑いがあるっていうだけでその自宅待機っていうのがきついのかなっていう気はするけど、うん、
そうだね、だから自宅待機するぐらいだったらもうさっさと検査お金払ってでも受けて黒か白かはっきりさして、うん、みたいなところの方がいいのかね。
今は分かるんですかね、検査して
分かるんじゃないの。神戸かなんかで今度はペットのハクビシンの検査やってるっていうニュースも今日上がってましたから、
あ、
ある程度ちゃんとしたところに行くと検査できるようにはなってきたんじゃないですか。
あ、なるほどね。
だからお病さんにも聞こうと思ってたんですが、うん、どっかのアメリカの大学かなんかでその SARS のタンパク質を作るのに成功したっていう話もあるから、ね、うん、それができると多分ワクチンがすぐできるんじゃないかっていう話もあるし、
うん、早ければ7月ぐらいにはワクチンできるんじゃないかっていう
話もあるよね、
ありますけどね、
うん、だからこういう状況になると本当情報が錯綜しちゃうので、うん、それこそスタートレックに暗示されてるように、うん、冷静な行動、ね、それからあの初期対応の正確な初期対応っていうのがポイントになるよと、
うん、だから幸いなことにね、日本はまだ発症例がない
ないんですよね。
でうまく囲い込みをできれば、うん、抑えられるんじゃないかと思うんですけど、囲い込みを失敗するとね、
日本はね、ただね、でもやっぱりその囲い込みも難しいよ。
難しいけどね、
だってあのあれでしょ、関風ウェイ下関はあの韓国のプサンとフェリーやってますけど、うん、そこでそんな厳重な検査してるのかね、一回取材行ってみようかなとは思ってるんですけど、
う
ん、
そうですよね、サーモグラフィーとかないでしょ
う、ね、そうでしょう。で船員さんなんかはもう入りたい放題じゃん、言ってみりゃ、
うん、
そこで検査してるって節もないし、
うん、
そうしちゃうと言ってもやっぱり無理だぜ、
うん、
かかるときはもうかかっちゃうよねっていう気がするよね。
入るときは入ってると思いますよ。
だよね、うん、ただまあ、あのどうなんだろうね、日本人は清潔綺麗好きが多いからかかんないとかいろんな話あるけど、
うん、
それもよくわかんないもんね、ちょっとオカルトっぽい話かなっていう気もするしね。
だから本当に発症例がないのか、その厚生省自体を疑うところもあるんですけどね。
あるけどね、
実はどっかで隠してんじゃないかっていう気もね。
薬がいい図があったからね、
気がついたら100人ぐらいいたんだよって
言っちゃいそうな感じもあるよね。
あるからね、
なんだかね、
うん、だからね、うん、だからまあこの中には入ってないけど、やっぱ情報を、ね、正確に伝えるとかね、うん、与えてもらうとかね、うん、そういうのもやっぱ大事だと思うんで。
そうですね、
もう出たなら出たでしょうがないから早く囲い込まないと、
うん、そうそうそう、冷静に早く迅速に対応するというのがキーワードになってくるっていう感じかな、うん、
気がついたら手遅れってことに、ね、ならないようにね、
そうですね、
気をつけたいかなと、
ね、そういう次回の念のためにもぜひこの、何話だっけ、3話と171話、
そうですね、
DVD をお持ちの方は少ないと思いますが、うん、見ていただけたらという感じがします
かね。そうですね、3話の方は多分レンタルでも探せばあると思うんで。
あるの、あ、そうなんだ。
10話ぐらいまでは
レンタルで出てるんだ。
新スタートレックとか、うん、スタートレック88とかいうタイトル
で
ビデオ化されてますんで、でまあ、最近だと DVD のレンタルとかもあるかもしれないんで、
それとか、まあ、ケーブルテレビの巡り合わせがいいと
あ
ぶつかるかもしれない
ってことだね。今度始まりますね、6月ぐらいからまた新しく始まりますね、
うん、あ、そうか、そしたら3話は
すぐ始まりますね、
あの皆さん見れる可能性が高いということですね、
うん、そうですね、
まあ、こういうご時世なのでスタートレック見て、
うん、
ぜひその辺を、
うん、
ガッとやってほしいなという感じですかね、
うん、はい、そうですね、
はい、
という感じで、今週はスタートレックを通じてサーズについて語ってみました。
うん、いいんじゃないですか、来週もこういう路線であれば、あ、なんかいい感じっていう手応えをちょっと感じました。
うん、
はい、
ですね、
はい、
まあ、どういう感じだったか、リスナーの方からメールがいただければ幸いに思います ね、
はい、
ということでお届けしました、フレージスペースチャンネルでした。お届けしたのは私、伊田と
BJ でございました。
また来週。